DJ 軍曹のドラクエ10ウォーオートネット。この番組はオンラインゲームドラゴンクエスト10を中心にいろいろ語るポッドキャストです。今日でプレイ日数3000日だそうです。軍曹です。
アトムです。
はい、どうも。ということで、
はい、
はい、久々でございますけど、
はい、
はい、どうでしょうか最近。
最近はね、今年はあれですね、外で歩かないんで。
うん、おっしゃってましたね。
積みゲーの消化が結構剥がれてます。結構いろんなの。
ほほほほほ。
そう、メジャーなものからそんなにメジャーじゃないもので、
うん、
ちょいちょいクリアしたり、
ええ、
もうすぐクリアのものがあったりとかね。
あったり。
そう。まあ、例年になくゲームやってますね、今年は。
おお。あとどのぐらい本数あるんですか。
いや、本数はもう3桁ぐらいあるんですよ。
ほう。
もうだってずっと、もう20年ぐらい溜まってるから。
ほう。
やりたくてもやってないやつ。
まあ、
そう、
終わりはちょっと
普通のなんか2、3本積んでるよみたいな、そういうあれじゃないんですか。
次元じゃないですね、レベルが違うと、うん、
そう。
おお。
そうです。
ちなみに
一生かかっても多分全部は無理だと思う
けど、ちなみに次これの予定とかなんかそういうのありますか。
次はね、
キンキンの予定。
近々の予定、そうだな、ブレスオブザワールドもう一回やりたいかなとかね。そう、なんか結構
もう一回系の積み毛ってことですね。
そうでもね、他にもやってないのあんだけど、そういう一回やったやつをついやっちゃったりとかしてるから、
はいはい、
それでねまた積み上がってちゃう。
なるほど。終わりなき旅ですね、そういうのね。
そうなんですよね。
なるほどね。そんなアトムさんですが、この間ドアラジーにご出演、ね、
そうなんです。初めて、はい、お声掛けいただいて、はい、
あれはいろいろ違った雰囲気があって。
そうですね、なんか緊張しました
ね。そうですよね、
うん、
まあ多分すぐ慣れたんでしょうけども、
独特な空気感で、
こうね、打ち合わせの仕方とかそういうとも違いますからね。内容もね。
そうですね。
うん、でもこう楽しそうにねお話しされてて。
そうですね、なんかちょっと喋りすぎちゃった感じが、時間がちょっとね、
うん、
なんか2時間ぐらい喋ってたんで、
ちょっと
長すぎたかなと、うん、ちょっと反省しました。
いや、でもその気になればもう1時間ぐらいプラスいけそうなのかなとも思ったりして聞いてましたけど。
そうですね、あの手の話は、
まあ、つきませんからね。
そう、
はい。そんなアトムさんなんですけども、はい、今日はですね、またちょっと大の大冒険絡みでちょっといろんなことが起きたってわけじゃないですけども、
うん
うん、ちょっといろいろ話したい項目が出てきましたので、それについてちょっとアトムさんとお話ししたいなと思いますので、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それでは参りましょう。よろしく。勇気拙者は酒井純、猛虎と戦うゴーストオブツシマの主人公だ。
軍曹さん、今からレオパルド行きましょうよ。
酒井だっつーの。なんだそのレオパルド、なんだとか、レオパルド、なんだっていうのは。
最新のコインボスで強い黒い犬ですよ。来ますよ、軍曹さん。
酒井だっつーの。黒い犬？ああ、あの赤く光るあいつか。いいだろう。行くぞ。うわ、なんだこいつは。え、空飛んで羽ついて、変なの出して。これはもう、ダッシュアウト。
ドラゴンクエスト10バージョン5は好評配信中。
ゴーストオブツシマも大ヒット発売中。
今度は負けぬ、倍返しだ。
酒井だけにね。
はい、改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、アトムさんがうちの番組初登場らへんの時は、はい、大の大冒険は読んでないっておっしゃって、
で、あ、全くじゃない、つまみ食い程度にパラパラと読んでたぐらいだったんですよ。
あ、そうなんですね。ああ、
そう。
で、その後に本気でっていうか、
そう、
本を仕入れて読まれたと。
そう、単行本を全部買ってきて。
あ、買って、おお、はい、
買いましたよ。それで読みました
ね。おお、いいですね。うん。ということで、読まれたということで、あ、それだと、お話できるなと思います。次第なんですけども、
はい、
そんな中ね、まあ、 まず一つ目、アニメが10月1日から始まって、今、はい、5話ぐらいまで ?5 話か6話ぐらいまで行ったのかな、6話か、
うん。
6話まで行ったんですよ。
はい。
うん、それでまあちょっと感想を伺いたいなって思ったんですけども、
はい、
加藤さんはアニメは
新しいアニメ見てないんですよね。
ああそうなんですね。
うん、今ってクロコダインが出てきたあたりかな。
そうっすね。
ですよね。
うん、あ、うん、ごめんなさい、言い忘れました。
はい、
初めにこれ言うの忘れてた。今回ネタバレありです。
はい、
はい、ネタバレありで、お話ししていきますので、ちょっとまだ読んでない方とかいらっしゃったらちょっと止めていただければ、幸いでございますのでよろしくお願いします。ちなみに、はい、V ジャンプで、スピンオフが始まりました、勇者アバンと極限の魔王についても語りますので、まだ読んでない方、ちょっとネタバレが嫌だっていう方はちょっと止めていただければと思いますのでよろしくお願いします。失礼しました。はい、はい、すいませんでした。はい、で、まだ、見てないということで、
はい、
これから追ってみようかなという感じですか。
そうだな、時間がないかな。
あ、
うん、
ちなみに何かの形で昔のって見ました。
アニメは見てないですね、どっちも。
あ、どっちも見てないですね。あ、
原作の方のみ。
あ、なるほど。うん、なるほど。
そう
なんだ。じゃあ、ちょっとアニメに関しては、ちょっと聞き役にちょっと変わっていただきたいんですけども。
そう
ですね。うん。私はまず、東北、岩手はアニメやってないんですよ。
あ、そうか、違うんだ。
うん。
やってないんだ。
そう、やってないです、テレ東は。
うん。
だから最初、テレ東ですって言ったときはもう、ブーイングでしたね。
うん、
うん、でそれでただアマゾンプライムに入ってるんで、うん、うん、そっちだと1日遅れで見れるんですよ。
あ、アマゾンプライムで見れるんだ。
はい、でそれでまあ見て追ってっていう感じで、でさっき、6話までですか、うん、を見ました。うん、
はい、
で6話が、クロコダインが、出てきたあたりですね。
はい、
はい、でございます。だ単行本だと2巻ぐらいかな。
そうですね。あと私文庫本で読んでるんで、また文庫本ってまとめ方が違うから。
あ、なるほど。
そう、関数で言うと微妙なんだけど、まあ大体序盤の、
うん、そうです、
1巻2巻あたりですね。
うん、うん、ですね。はい、というような感じでございまして、まあ、すごいいろんな感想をネットとかでは見かけまして、
はい、
うん、
いろんな感想、
いいも悪いも。
ああ、悪い感想とかあるんだ。
ああ、ね、
それは昔見てた人の感想ですか。それは
そう、
うん、
昔と比べて的な感じで、
はいはいはい、言われちゃいますね、うん、それはね。
で特にいじられてたのはその BGM。
お
ー、昔の方はもうドラクエの音楽ふんだんに使われてたんですよ、
うん、
9割9分かな、
うん、
うん、でもうドラクエらしさが出てるっつうので昔良かったんだけども、今のってないんですよ、う
ん、あ、違うんだ。
一切ないんですよ。
ドラクエの曲使ってないの。
使ってないです。
オリジナルの BGM
もう、はい、完全。
ああそう、
そこで萎えたっていう意見が、
なるほど、
あるっていうのは一つで、それから、はい、オープニングテーマエンディングテーマ、
うん、
そこ、それもちょっと合わないんじゃないの的な意見がありましたね、うん、で俺としてのそこの、感想としては別にいいんじゃないの的な、
うん、
うん、感じですね、うん、でオープニングテーマも、まあ、今時に合わせて作られてるのかなという感じがして、うん、だからその点はいいのかなって思ったんですけど、ただ曲を、フルで聴いたんですよ、別のサイトで。 そしたらなんかね、途中から曲の雰囲気がガラッと変わって、んっていうような、うん、感じの音楽で、だからこのテレビサイズで聞く分にはいいんですけど、このフルで聞くと、んっていうような楽曲かなって正直思いました。うん、確かに生きるマカロニ鉛筆っていうね、バンドの生きるをするだったかな。
今アニメってさ、ええ、全部アーティストとのタイアップなんだよね、主題歌がね。
あ、
昔はさ、昔はオリジナルの曲をアニメ用に作ったんだよね、作曲が。今って既存の曲をさ、当てがったり、アーティストとやるんだよね、最近のってずっと。
そうですね、うん、
だからいわゆるアニメソングってのがなくなっちゃったんだよね、昔の。
まあ、結構減りましたね。
うん、
うん、そうそうそう。なのでちょっと、うん、その辺はっては思いました。うん、でそれと声優さん、
はい、
合ってる合ってないとか言い悪いとか
ってあるけど、はい、うん、
ちなみに俺は、うん、と昔の方は全員合ってるなっていう感じがして、うん、俺は好きっていう方ですね、はい。でそれ踏まえてなんですけど、
はい、ね、
正直言って、
うん、
大はちょっとまだ分かんない、
うん、ああ
いいような悪いようなただ、う
ん、
ごめんなさい、アバン先生はちょっと違うっていうような、
ああ、
うん、
そうか、
ええ、感じですね。ちょっとアトムさんもどっかでちょっと聞き比べていただきたいんですけども、
うん、
ちょっと昔知ってる人間からすればちょっとアバン先生違うかなっていうような、
うん、なるほどね、
うん、逆にすごくいいなって思ったのがポップと、ブラス爺さんですね。
ああ、うん、ポップのね、ポップの人が今年の5月ぐらいだったかな、出演者がほら一堂に揃った時だったじゃないですか、
はい、
なんか
特番
ほら、そうそうそう、
ネットね、
そう、あの時ね、ポップの人面白かったなと思って、
ああ、
う
ん、結構前任の方を意識された声の仕方というか、うん
うん、
されてたかな、うん、
なるほど。
で今日それこそクロコダインが初登場だったんですけど、うん、
はい、
クロコダインも前の方の雰囲気にちょっとすごく合わせて、
うん、
来てていいなと思いましたね。
なるほど。
ただごめんなさい、アバン先生はっていうようなうん、
アバン多いから大変だな。
そうっすね、
うん、
なのでちょっとそこはっていうような感じでしたね、
うん
うん、まあ、あとはちょっと昔のやつは途中で終わったので、
うん、
今回は本当に最後までやってほしいなっていう思い、それだけですね、
うん、そうですよね、また前回と同じところで終わったらもうギャグだからね。
そうっすね、うん、
みたいな。
そう、前回はバラン戦で終わってます。
中途半端ですね。
はい、でしょ、
うん、
うん、
いやー、それは
そう、バラン戦だとね、中盤、
うん、
中の中盤ですか。
そうですよね、
大体そうですね、うん、なので、まあ、最後までやってほしいなというような感じですね。多分もしフルでやるっつうんであれば、多分これ2年ぐらいになるんですかね、もしかしたら2年か3年ぐらいになるのかな、
うん、
はい、というような、感想でございました、
はい。
で、それから次、真相再録版っていうのを、買ったんで、はい、ちょっとその話をしたいなと思うんですけども、
はい、原作の単行本ですね。
そうですね、原作の、うん、単行本を、表紙は、作者の、うん、稲田先生が書き直しして、
はいはいはい、
で内容としては、当時のジャンプに合わせてカラーのところはカラーにしてっていうような感じですね、うん、
それいいですね、
うん、
今年の、あ、そう、10ヶ月連続刊行、
はい、で10月から、始まってて、で今は5巻まで出てますね、
全25巻予定、
はい、一冊在
庫。来年の4月までかかるか。
そうですね、
うん。あれですか、この真相再録版ならではのなんかちっちゃい小ネタみたいな 飲み物とかあったりするんですか、なんか蝶とか。
ないっすね。
あ、そういうのないのか。なんかね、こぼれ話みたいなんだ。
なんかジャンプリミックス版にはあったみたいですけども、はい、こっちの方にはなくて、ただ、あれ文庫本にはあったんですかね、あの呪文の説明
なんか多少あったような気がする。
うん、コミックスとかは呪文の説明とかあったんですよ、うん、メラ系はこうですよ、ああですよっていう、う
ん、はい、
文庫本ありました、それ。
文庫本どうだったかな。
あ、失礼しました。こぼれ話的なのありますね。
あ、その真相サルグ版に、
はい、
あるんだ。
コミックスにも書いてある、コミックスと同じやつですよ。
あ、なるほどね。
うん、
あ、そこまでサイログ、そうか、サイログして
る。ええ、舞台についての世界地図ですか、世界についての解説だとか、あとはキャラの説明とか、
うん、
あとはそうですね、4巻に至ってこうザボエラが、魔王軍の説明してるところとか、
はい、
うん、ここは再現してますね。
25巻か、結構1冊あたりの厚さって厚めでしょ。
まあまあ厚いですね。
ね、
はい、
25巻か、どうしようかな、うん、場所は漫画場所取るけどさ、でもさ、ああいうのって紙の本で欲しいじゃないですか。電子書籍だと中身確認するだけになっちゃうから。
ああ、いやけどね、俺最初これの電子書籍版狙ってたんですよ、
うん、
けど発売いつまでたっても発売されないんで、もうしびれ切らして今回紙のやつを買ったっていうような感じでした、う
ん、紙、まあ集めるんだったら紙の方が嬉しいからさ。
あ、まあ、でも場所取るっていうのでちょっと引っかかって。
漫画はね、場所取るんだよ、漫画とゲームは。
まあそうですね、うん、
うん、
そう、まあ趣味のものは何でもそうですけどね。
まあそうですね、
だけどもまあ、うん、25巻だとまあまあのね、分数
結構なんですね、
うん、けど毎月少しずつねの発売っていうのはちょっと買う方からすればありがたい話で、
う
ん、
そうね、
でもうちょっと大きいかなって思ったらそうでもなかったですね、
うんうん、
あのドラゴンボールの完全版ってわかります？
ああ、わかります。
あれぐらいかなって思ったんですけど、
うん、あの愛蔵版系はねでかくなるんだよね。
ああ
普通結構、うん、そう、
けどそ
そうでもなかったんだ。
そうそうそう、あ、ちっちゃいなって思って、
うん、
うん、っていうのでこの間一気に5巻ぐらいまで、買った次第でございます、
うん、5巻まで、で次は12月か、12月4日
はい
に、6、7、8巻が
6、7、8、8までですか。
そうですね、この予定だと、
うん、うん、
そのさ 3巻出るときと2巻の仕掛けないときなんだ。
そうですね、
うん、
うん、なので、ああそうですね、6、7で次が90とかって2巻だけですね、うん、多分まあ多分その話の区切り的な問題でそういう感じで出してるんだと思いますけどもね、
うん、
で各650円から850円というような感じで、
うん、
で変わらずちょっと面白く楽しく、読ませていただいてます。多分この雰囲気だと、あの電子書籍版は出ないかと思うので。
そうなの？
多分あの、
そうか、
じゃあ他のやつってどうなってんだろうってドラゴンボールとか調べたんですけど、
うん、
電子書籍出てないんですよ。
そうか、うん、まあ原作だからね、同じ原作のもう出てるからね、電子書籍がね。
ああ、うん、なので、うん、ちょっとこの真相の電子書籍版を狙っている人はちょっと諦めて、あの普通に本を買われた方が早いのかなとちょっと思います。うん、はい、で、それからじゃあ次の話しますか。
はい、
はい、次、V ジャンプ12月号からですね、
はい、
アバン先生のスピンオフのお話が、始まっております。 勇者アバント極変の魔王ということですね。でこちらがまあどういった話かと言いますと、ざっくりと若い時のアバントの話なんですが、ちょっと説明があるんですよね。説明というか、まあ最後の方に漫画の最後の方にちょっと説明書きはちょっとあるんですけども、
はい。
まあ、本編原作大の大冒険の、前ですね、ちょっとそのままここだけ読みますけども、ハドラーが魔王としてモンスターを操って世界中を、まあ、世界中に恐怖を振りまくと。でそれに対してアバンたちが、まあ、戦うというここですね、はい、ということで、んでこれちょっとアトムさんも呼ばれたということで、
これ何年ぐらい経ってんだ、この極炎の魔王から大の大冒険まで、
本編ですか、本編までですか、
そうそうそう、
ほんとね、
アバンがな、
はい、
あそうかそうか、15年だね、
はい、
そうか、じゃあアバンがまだ10代の子か、
10代ですね。
ね。本編だと31ぐらいでしょ。
そうですね。うん。ね、はい。
そうか。
で、まあ、内容としましては、昔書かれてた読み切り版とほぼほぼ内容同じということで。
あ、そうなの？
文庫本に入ってなかったですか、これ。
入ってたのかもしれない。
ああ。
入ってたの？うん。
うん、あのコミックス版には入ってたんですけど、
うん
うん、
そうか、
それと同じっすね、
あストーリー同じなんだ、
はい、あの この第1話に関してはですよ、
なるほどなるほど、
でまあ違うとことすれば、そのハドラーの部下が出てきたという、
うん、
直属の部下が出てきたっていうところがそこが違うぐらいですね、
なるほど、
うん、でまあ、それ踏まえてのちょっと 私からのちょっと感想としましては、まあ、面白いは面白いんですけど、うん、あこういったこう風呂敷の広げ方をするんだって思って、そこからどうやってこう大の 本編原作の第1話につなげていくんだろうっていうちょっと期待がしたかなっていうな、うん、感じかな、うん、
私は最初にあのもう一回であの何大の番外編がスタートして聞いた時に、ね、
はい、
最初に気にしたのは、
はい、
稲田浩二じゃなかったら誰が書くのかってことだったんですよ、
はいはいはい、
でそしたら今度柴田優作って人でしょ、
はい、う
ん、そこをまずこれまでのとの違い、作画が稲田浩二ではないってことと、
ええ、
あと今まで大の大冒険にずっと入っていた、
うん、
監修堀井雄二のクレジットが初めて外れたことです、
うんうんうんうん、
おおって思って、それであ何かが変わったんだなと思って、
うんうんうん
うん、そこがちょっと個人的に気になりました、
うん、ちなみにこの漫画家さんご存知です、
あ名前は知ってますよ、
あそうなんですね、
うん、そんな新人でもないですよね、もう10年デビューしてから10年以上経ってるから、
あじゃあもう実力ある方ですね、
そうそうそう、うん、であのこの人のお父さんっていうのは旧大の大冒険のアニメにも関わってるんですよ、
あへえ、
うん、そうだからね、
うん、
だからってわけじゃないんだろうけど、たまたまなんだろうけど、
あ、
うん、あそうなんだって、親子でドラクエ
大の大冒険やってんだ、
うん、ええと思って、
あじゃあ多分この方若い人ですね、
多分でも40代ぐらいです
よ、ああへえ、
ベテランじゃベテランですよ、
うん、まあまあ、うん、
あの絵柄もね、あの大人の人がほら昔大にハマってた人が、
はい、
すっきり入っていける絵柄で、 結構いいなと思ったんですけど、
うん、
そうです、ね、それでいてね、あの大の大冒険の絵からかけ離れてもないし、もうあの書いてる人が誰かとかそういういちいち気にならない、スッと、
うん、
読める感じがいいなと。
まあ、俺もその絵に関しては、アーバン先生髪光ってんなーつぐらいかな。
うん、そうだから、いきなりそういうところに入っていけるってのは結構すごいんじゃないですか。あ、なんだこの絵はってならないところ。
ああ、それはないですね。
ね。さすがだなと思って。
で、まあ、あとはね、ちょっと、まあ、その、ハドラのハイカレ、ブラスじいさんと、バルトさんが入ってるということで。
そうですよね。
この二人がどうして最後どうなってどうなるのかみたいな、そこは気になるところかなとちょっと思いますね。
あの手下みたいな4人いたから、
ええ、
まあ、なんかいかにもなんか四天王っぽい感じじゃないですか。なんかまた面倒くせえやつが出てきたなって感じで、これでね、4人、まあ、少なくとも4人は戦うんだなと思って、あとその表紙のとこに、
はい、
超巨弾、まあ、大きな弾、超巨弾新連載って書いてあるから、
はい、
V ジャンプとしてどの程度の規模の連載を考えてるのかなと思って、
あ、
それによってさ、単行本が何巻ぐらいになるのかとかさ、そうするとまた何巻ぐらい書かなきゃいけないのかみたいな感じですね。だこれさ、
はい、
単行本になってから読みたいという人もいるじゃない。
はいはい、
雑誌、
月刊は特にそうですね。
まとめて読みたい人っているから、私も割とそうだったんだけど、そうするとさ、四天王出てきちゃったけど結構かかるのかもなとか思ったので、すぐ終わる感じじゃないんだ。
確かに、まあね、こういったね、配下が出てくるようなことによって、まあ、話が広がるっていうことはすごくいいことだと思うので、
めちゃめちゃ広がっちゃうでしょこれ。もう4人、第1話でもう4人出てきたと思ってわーと、
まあ1話2話そういう回ですからね、こうやって話広げていけますよというような回でもありますからね、そこはしょうがないのかなと思いますし、そこ、まあ魅力なのかなと思いますからね。で、それからちょっとね、いろいろ思った部分なんの話なんですけど、原作の方でいろいろ謎が残ったんですよ。謎とか伏線とか。
ああ、それはあれですね。アニメではなくて原作の本、漫画の方ですね。
そう。
そこでももうちょっとネタがあったんだけど途中で終わっちゃった。
そうですね、作者の方がちょっと 体調崩されてた関係もあって、でこれの今回のスピンオフで少しでもちょっと解決されるのかなということと、あとはもしくはね、同じ形で、作者別な方で続編をやる可能性も出てきたのかなとちょっと思ったりして。
なるほどな。
それ
先に魔界編とか書く予定だったんですよとか明かしちゃってるから、こんな再アニメ化なんてあったら当然期待されちゃうよ。
そうですね、ちなみに魔界編だと、ジャンプ、リミックス版か、そっちの方だと魔界の方で、ダイと、新しい竜騎将かな、ということでラーハルトとクロコダインと新キャラで、展開する予定だったという話もあったんで、それを、また別な形で連載がね始まるのかな、もしか、まあ、始まるのかなとちょっと思ったりしますし、であとは他に伏線だとこのマザードラゴンですね、ドラゴンの騎士の親的な存在、これちょっと話だと私を消そうとしてる人がいるっていうことで、それが誰なのかっていうのはちょっと謎だったんですけど、まあ、それからまあハジャの洞窟の最終回、 最深海ですか、一番深いところといった、まあちょっと伏線もが残ってるんですけども、それらがどうなるかで、今回のこの勇者アバンと極限の魔王の方で、まあ、これらはちょっと解決される可能性は結構低いとは思うんですけど、
うん、
うん、ただちょっとね、まあ、その代わりとは言ってはなんですけども、まあ、別の新しい、うん、なんだ情報、実はこうでしたよ的な、うん、話は出てくるのかなと思ったりして、うん、
アニメもね、テレビ局の数字の戦いがあるから、
いやそうです ね,
ね、そっちはそっちで大変だから、
うん、まあ昔の方に関しては番組改編っていう敵にやられてしまいましたからね。
ひどいですね、別に人気がなくなったわけじゃないんだもんね。
確かそうですね、うん
うん、ひどいな。ドラクエのアニメって当時大の大冒険と、あと何かあったでしょ、
アベルですか。
そうアベル、あれもすごい、あれはあれか、数字が下がって打ち切っちゃった
でした ね,、
ね、
うん、
あれもすごいびっくりしたもん。あの、私あっちだけたまたま見てて、
はい、
いきなりみんな死んだことにされてさ、ある瞬間突然
はいはいはい、はい、
みんな死んじゃいましたって終わったんで、あれ嘘みたいな終わり方してさ、
ああと思って
、へえ、なんかアベルの方がね、そのある日突然なんか回想してみたいになってて、勇者たちがみんな死んじゃいましたみたいな話があったんで、あれはさすがにひどかったあれはあまりにも苦情が来たからね、途中で続き作ったんだけど、またその続きがすごいやっつけて、グダグダだったの。
まああっちの方の作り直しはないのかなってちょっと思いますけどね。
あれはもうないでしょうね。
あっち確かフジテレビだったはずですね。
そうです、
うん、
あっちはね、割と鳥山明系の絵に寄せたやつだったけど、割とゲームっぽい内容だったんだけど、大の大冒険ってさ、ちょっと違うよね。大の大冒険ってちょっとバトル漫画っぽい、
うん、
ね、冒険、ヒーローファンタジーというよりはバトル漫画っぽい性質があって、
うんうん、
そっちであんまりドラクエってことと関係なく人気出ちゃったって面もあるじゃないですか、
うんうんうん、
ね、
うん、そうですね、うん、うん、まあね、こっちの方は本当にどうなるかというところと、うん、あとはもう本当伏線関係ですね、そのままにするのか、
ね、
うん、
もうそれできなかったらなんかもう小説とかにして出せばいいし、三条陸が、
うんうん、まああとまあ連載、あ、そのね、稲田先生、
うん、
今 ビート書いてるじゃないですか。
そうね、あれも三条稲田コンビでしょ。
そうですね、うん、この間前巻読んだんですけど、
ええ、
面白いですね。
もうさすがです、
ええ、ドラクエっぽさが いい意味で言いますけど、ええ、ドラクエっぽさがない大の大冒険的な感じ。
なるほど、
うん、こんな感じでちょっと楽しく、読めましたけど、まあ、読めたんですけども、うん、そっちがあるからまあ続編は結構厳しいのかなと思ったり、
そう
ですね、うん、やったらちょっと作画の型を変えて続きをっていうちょっと思いもありますけどもね、やっぱり、
うん
うん、キャラクターデザインだけね、稲田先生やっていただいて、
ああ、
うん、それやったらもしかしたらってちょっと思うんですけどもね、
うん、
うん、はい、というような感じですかね。
はい、
じゃあ最後ちょっと予定にはなかったあれですけども、ちらっとだけゲーム、今なんかアーケードゲームが出てるんですかね、
はい、ああ、はい、大の大冒
険、はい、大の大冒険、
これでクロスブレード、クロスブレードです
ね、うん、うん、まだちょっと見かけてはいないんですけども、こっちの方では、
うん、
うん、それ出てますし、で、 来年ですね、スマホゲーと、据え置き基盤、プレステ5なのかプレステ4なのかスイッチなのか分かんないですけども、
多分その3つで出ると踏んでいます。私は
そうですね、発売いつぐらいって見てます？
発売は分かんないけど、来年、
来年の、
来年のなんか夏とか秋とかじゃないと分かんない。
まあ35周年中にやってほしいですね。
来年って35周年でしたっけ？
ドラケー35周年です。
うわー、もうそんなか。
そうですよ。
はいや、35周年か。ついくらで30周年でした。やだね
ただあの、前も言ったんですけど、あの35周年なのに35周年に向けての情報がないんですよ。
多分ね、まあ、用意はしてるんだろうけど。
用意はしてるらしいですけどね。
他のいろんなカレーがあってすぐ言えないんだろうね。
そうですね、きっと。
多分なんかゲーム出すにしても、そのゲームがほら、そのゲーハードメーカーとのなんかしがらみとかあったりとか、あったりとさ、そうすると、情報出せる時期がちょっと限られてしまうかな。自分のとこだけの問題じゃなくなっちゃってるから、自分の会社のとこだけの問題だったらすぐ言えるんだろうけど、ソニーとか任天堂とかいろいろなあれを考えなきゃいけないから、すぐに言えないと。
そうですね。
いやでもクロスブレードのね、映像で言うとすごいですね。私あのこういうアーケードゲームはもうやんなくなっちゃいましたけど、
はい、
雑誌とかでこのゲーム画面見るとおーって思います、ね。ちゃんとあのアニメのさ大の世界になってるから、これは外じゃできないけど家の中にあったらすぐやるけど、
まあ、結構場所取りも取ると思いますけどね。
でっかい筐体が家にあったらねずっとやってると思うんで、
まあ、これもねちょっと絶賛稼働中ということでね、はい、
子供に人気出るといいな、これ。そして若い小学生とかにどんどんドラクエに入ってきてもらってですね。
あれ今、
はい、
今分かったんですけど、なんか最強ジャンプ、最強ジャンプっていう雑誌で、このクロスブレードの漫画が連載してるそうです。
あ、そうなんだ。じゃあもう子供を取り込みに行ってますね。
そうですね、
すごいな、このメディアミックスのスクエニの、
ちょっと本腰
入れてますね
感じがしますね。一応ネットでは試し読みができるみたいですね。はい、
子供はカードゲーム大好きだからね。もうこれは食いつきますよ、すぐ。
そうですね、はい、といった感じですかね。
はい、
はい、はい、それでは今度はお便りのコーナーです。
はい、
はい、今回は私が読んできます。
はい、
はい、私がちょっとハッシュタグでつけさせていただきましたね。当時の最新回でのエンディングトークでお話しした術後のほっぺですということで、親知らずの抜歯をした後のほっぺのちょっと写真をですね、載せさせていただきました。
見ましたね、それ。
あとですか。あの今はもう9割ちょい治ってます。今ちっちゃい穴があって、でそこにちょっと食べかすが溜まってるので、それをちょっと定期的にお掃除しに行ってるというような感じですね。でそれから左下顎がちょっとしびれじゃないけどもちょっと違和感あるぐらいですね。あの顎って、まあ、神経通ってるんですけど、そこをちょっと傷つけると、あのそういうピリピリするような感じになるらしくて、 でだけど 2,3 ヶ月すれば治るっていう説明もあったんで、うん、まあ、いずれ治るのかなというような感じでございます。うん、でも当初はもう痛み止めが必要で、
いや
きつかったですけどね、
うんうん、2,3 ヶ月ってあの、まあ、手術だからしょうがないけど、
はい、
あの体からしたら怪我と一緒だから、
まあそうっすね、うんうん、
それの 全治3ヶ月って大怪我だからね
そうっすね、確かに、
うんうん、重症ですよ、
うんうん、
それは痛み止めは手放せないわけですよ、
うんうんうんうん、2週間ちょいぐらい必要だったって感じでしたね、
うん、いやーそれはヘビーだね、
うん、まあちょっとでもまあおかげさまでなんとかっていうような感じです、
あ、
うん、
はい、
はい、続きましてトヘロスさんからいただいてました、ありがとうございます。
はい、
バージョン 1.5 振り返り拝聴、久しぶりに 1.5 の PV 見直しましたが、見直してみましたがやっぱ昔のは分かりやすくていいですね。バージョン1はアップデート後等のストーリー追加はなかったため、長編クエストの締めくくりのムービー、最後のあれにゾワゾワしました。各バージョンの最後の PV は毎回気合入ってる感があってよい。続きまして、長編クエストの完結は最悪の王のホルムやオープニングムービーの回収、過去作との関わりを匂わせたりとか、うまい演出が印象的。また当時はチーム内イベントとして一人でも多くクリアさせるためみんなして手伝ってくれた良き思い出、ダンジョンを二手に分かれて攻略するのも面白かったということですね。
ありましたねそれ、それでも、ダンジョン二手に、
うん、うん、俺もこれ
めっちゃ大変なやつ、ね、
そう、大1時間ぐらいかかりましたっけあれ、う
ん、
最初
それで負けちゃうともうみんなで沈んでしまうという、
もう今日いいやはもうって言って、
うん、そうそうそう、
あ、それが今やもう5分ぐらいですか、5分6分で終わりますからね
カジュアルゲームですね、
あ、まあ世の中時短ですよ
時短です ね、
うん、ね、はい、はい、ということでありがとうございます。はい、続きまして、ケンタロウさん、この間でゲストに出てきていただいた絡みでハッシュタグいただいておりました、うん、
はい、
ということでちょっとお話ししたいんですけど、このメタルマックス、これどういうゲームかちょっと教えてほしいんですけど、これ
メタルマックスってね、まあ、ドラクエみたいなロールプレイングなんですけど、
あ、ロールプレイなんですね、
ロールプレイ、要するにコマンドバトル、まあ、ドラクエ、昔のドラクエみたいな感じですよ。で、でね、プレイヤーが、まあ、普通に歩いて戦うんだけど、
はい、
戦車に乗って戦うこともできるのね、
うん、
で生身じゃ勝てない敵でも戦車に乗ると楽勝だったりとか、
うん、
それでじゃあずっと戦車に乗っていけばいいかっていうと戦車じゃ入っていけないところがあったりとかして、
はいはいはい、
ね、まあ、いろいろそういう仕掛けが面白い。で戦車も、ね、自分の好きなように改造できたりとかして、ね、まあまあ、ストーリーそっちのけで改造にはまっちゃったりとかもできるし、まあ、すごい自由に遊べる面白いゲームなんですよ。
これいつのゲームですか？
もうファミコンの頃からあるからシリーズとしては古いです。
何作ぐらい出てるんですか？
もうね、ナンバリングだとまだ4つなんだけど、
うん、
途中発売元が倒産したりとかして、
うん、
なんか権利があっちこあっち行ったりこっち行ったりしてちょっと作れない時期があったんですよね、
はい、
それでまあ4つしか出てないんだけど、
うん、
途中にね、スピンオフみたいなのとか出たり過去の移植とか出たりしてるから、
う
ん、全体の本数としては結構いってると思いますよ。
お、
うん、DS とかにも出てるし 3DS でも、あ、そうか、ナンバリングの最新作が 3DS 版4メタルマックス
4、あ、最新作が 3DS、 あ、
そう、ナンバリングだね。
お、
違うその枝葉のシリーズもいろいろあるんで、
うん
うん、そのメタルマックスゼノとかね、メタルマックスゼノリボーンとかね、
はい、
そういう そっちの枝葉の方がちょっとダメなやつがあったりとかしてね。
ほう、うん、
そうそう、いろいろあるんですね。その
ナンバリングはもうなんですか、こう時系列、うん、話つながってるんですか？
つながってない。
ないんだ。
ファイナルファンタジーみたいなもん、ね、毎回違う世界で、だからどっからでも遊べるっていう。
ほう、スイッチではできない。
できない 3DS、 あね、今やるなら 3DS のメタルマックス4がおすすめです。
おー、へ
ー、あれは普通に楽しみます。
おー、うん、なるほど。うん、
はい、
あとね、俺もあの13期兵防衛権、防衛団、
あれは
防衛、うん、あれも気になってるけどもちょっとできてないっていうような感じで、
めっちゃ急いでやる必要ないと思うんですけど、
うん、
あのほらネットにいるとネタバレとかするからさ、
うんうんうん、
それで早めに やれとは思うんだけど、別に今やんなきゃいけないっていうもんでもないですね。
あ、
ネタバレがないんだったら後でやったっていいんだけど。
あ、うん、ただなんかすごい評判がいいっつうあれは聞いてるので、うん、
面白いですね。
うんうんうん、なるほどね。はい、ということで、
はい
はい、続きまして奮闘さんからいただいておりました、ありがとうございます。
はい、
3つですね。はい、1.5 バージョン 1.5 回についてですね、なんといっても 1.5 は神話編がメインでしたね。今みたいに強戦士の書や最悪の王がいる場所へのショートカットもなく、全て終わるまででも2時間近くかかってたような気がします。30分制限でも倒すの大変で、時間切れで最初に戻されるのは本当にきつかった。 1.5 から次のアップデート期間のつなぎとして DQ10TV が生まれましたね。今とは違い、ゲーム単体で専用番組が始まるというのは珍しかったような気がします。初出し情報もこんな遊びデータがありますとか、運営さんがどう思ってるかなどのお話がメインでしたかね。それから前回ですね、秋祭り会についてですね、
はい、
昨日行った秋祭りのお話をしてきました。大富豪のコーナーちゃんと映像で見ようと、と帰りにパトカーが結構いて汗たけんということですね。うん、はい、ということで、やっぱこう 1.5 といえば神話編ということで、うん、確かにね、最悪倒すのにもややギリギリ感あった気しますね。
うん、
あ、また同じ話しますけど、それも今や早くて1分ですからね。
すごいね。
あ、まあ時短万歳という、時短というかね、まあ我々が強くなったからっていうことなんですけどもね。
まあそうですね、
うん、はい。でそれからまあ秋祭りね、のお話を、していただきまして、アトムさんはあの秋祭りはご覧になりましたでしょうか。
秋祭りは途中ちょろっと見たかな。
あ
の堀井雄二があのドラクエ10の中にログインして、
うん、
ちょこまか歩いてみんながついてきちゃって、はい、みたいなところ、
はいはいはい、
あの辺を見てた。
第1部の中盤とかそのあたりだったはずですね、それ。
あ、そんな感じですね。
うんうんうん、なるほど。まあね、結構ね長い時間でやってた番組でね、
うん
うん、
そうそうそう。
これ最初行く予定とかはなかったんですか。
はない。今年はもう俺はどこにも行きたくないんだ。出歩きたくないんだ俺は。
もう自粛自粛で、
そうそう、
家でゲームということで。
うん、
あ、
なんか飲みに行ったりするとね、なんかね、都内とか怖くて飲みに行けないですよ。
ああ、
うん、
近所でも、
うん、近所もね、どこでも外に出るとか、もうね、万端対策を万端にしてなんて言うけどさ、万端にするんだったらもう家にいる方が万端なんだからさっていう、っていうのが私はそう思っちゃうタイプなんで。
ああ、なるほど。まあ、正直ね、こういった状況ってあと2、3年続くんじゃないかっていうね、声もありますけどもね。
ありますね。
うん。ただまあ、ね、この2、3年でね、こういった体制関係はさらにこう、ビシッと、うん、固まるのかななんて思いますけどもね、こう、ルール関係ですか。
うん。
だからもしかしたら、ここ1、2年でもちょっと、ね、外に出やすいような、配備がされるのかななんて思いますけどね、
うん、
はい。続きましてトヘロさんからいただいておりました、ありがとうございます。はい、秋祭り会拝聴、堀井さんへの確認、開発者座談会が青山さんのコーナーでそれに近い話が出なかったですか。 音楽チームの音作りが職人芸、いつも聞いている配信の裏にもあんなご苦労が、周囲端は妖精図書館の話でも活かせそう、ガエの声でユーザー参加面白そう、これは提案案件ですかね、ということで、うん、ね、私が次に聞きたい座談会で、堀井さんがどういう形でドラケ10のチームに関わってるかっていうのを詳しく聞きたいっていうような、うん、そういうのあればいいなって思ったんですけど、
うん
うん、で、
そうですね、そうですね、
そうで番組内でもちらっと語られてはいたんですけど、
うん
うん、報告でちょくちょく来るよみたいな、
うん
うん、っていう話はもちろん出てたんですが、もっとこう深いところあるじゃないのかなって思って、
うん、
うん、そういった部分ちょっと聞きたいなっていうちょっと意味で、ちょっと喋りました。はい。で、それから音楽チームの音作りについても語られてて、まあ、そこにすごく感心されたというところですね。ここの部分は
それ見なかったけど見たいな。
見れるはずですよ。YouTube で。
ね、
うんうん。
ね、
うん。ですかね。でまあ、それから、フントさんがガヤの声をこういった秋祭りの集まりでこうユーザーの人の声を集めて、
はい、
うん、やるのもいいですねっていうようなことをおっしゃってて、うん、それにちょっと同意したというような、内容のツイートですね。
なるほど、
うん、はい、あとは、まあ、あわよくばこう我々の声とかを、うん、なんか送って使っていただければ嬉しいなっていうね思いも密かにありますけども、
はい、
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 ということで、お便りは以上ですね。
はい、
番組では引き続きお便りをお待ちしております。ツイッターハッシュタグ、漢字魚魚と書きましてハッシュタグウオウオで、お待ちしてますのでよろしくお願いします。はい、エンディングなんですけども、
はい、
正直何話そうかなってちょっと決めてなかったんですが、そうですね、アトムさん最近のドラクエ10の方のプレイ状況、
10の方のプレイ状況はサブキャラをちまちま、動き回ってますね。
あ
ー、バージョン2のあたり、
あ、結構序盤っていうかあれですね。
そう、序盤、もう今となった序盤ですよ、バージョン2なんて。でね、まあ、2回目やると面白くてね、あれが。でね、びっくりしたことが一つあって、私、ずっとプクリブでやってたんですけど、
はい、
まあ、これ、個人差もありますけどね、
うん、
今、ウェディとかで、ウェディの男でやってるんだけど、
はい、
ウェディの男でやった方が、なんか感情移入が、普通のロールプレイングやってる感じがするんだよね。
ほう、
ストーリーにちょっと身が入るっていうか、今までも目に入ってなかったじゃないんだけど、プクリポでやってる時よりもね、なんかね、なんかその物語の当事者になりきれるって感じがするの、ストーリー見てると。
ほう、
まあ2回目だからってこともあるんだろうけど、
うんうんうん、
あ、こんな話だったんだみたいなことは結構、ね、これはサブキャラやってる皆さんはみんなそう言うんですよね、
うんうんうん、
なんとかやってると、あ、こんな話だったんだって理解が深まって、
うんうんうんうん、
楽しくなるとね、まあ本当そうだなと思ってやってるんですよ。
うん、
よくできてんなと思って、
うんうんうん、
すげえ感心することが2回目以降はありますよね。
うん、まあ、そういったちょっと気づきというか、そういった部分
に気づきがね結構面白いですよね、それ
あ、
うん、
そういった部分ちょっと楽しんでると、
あ、うん、そうだからね、バージョン5にまだ行く気がしなくて、まだバージョン2とかでも十分面白いんですよ。
あー、
うん、うん、そう、うん、結構のんびりやってますけど、それは、ね、
うん、あれ今何キャラでしたっけ。
今ね5キャラいるんですよ、一応、
う
ん、5キャラいるんだけど、そのうちの2、メイン1人とあとサブキャラ2人を中心に、
はい、
うん、メインはプクリポだったんだけど、うん、それと真逆の、
うん、
イケメンのウェディっていうね、そういう設定でね、
うん、
やってるからドジな行動が取れないんですよ。そう、そう、メインの時と全然違う遊び方をしてるから。
だからいつだったかな、アトムさんがインしてるのを見 出て、うんうん、ちょっとびっくりしましたもん。おおって思って。
インしてて驚かれるっていうのはね。どんだけサボってん
の、うん、珍しいなっていうぐらい。あんま見ないんで、あの、インかぶるのがあんまないんで。
そうですね。
うん。ちょっと驚いた、記憶がございますけども。
そう。なんかね、最近ちょっと仕事の体制が変わったりして。
はい。
平日に急に休みになったりするんですよ。だからね。
うん。
平日の昼間にいきなりログインしたりすることもあるかもしれない。
なるほど。うん、まあ逆もあったり、土日とか普通に仕事入ってとか。
そう、うん、そういうこともあるんですよ。
なるほどね。まあね、ちょっと、ドラクエ10の方ではもうちょっとすれば強いボスがまた出てきますし、ボスっていうか、うん、なんだっけ、ゼルミアじゃなくて、あ、はい、ゼルメデですね。
ゼルメデ、
はい、邪相外ゼルメデっていうんですかね、それが
邪相、
はい、
邪相外、邪相外ってどういう字書くんですか。
邪相外、外っていうのかな、この邪は覇者の邪に、相は草辺の青、あ、草辺の青はあれだ、草辺に蔵、
はいはいはい、
に、あと鎧、
造語です
ね。なんすかね。うん。うん、
あ、すごいね。普通のオフラインのドラクエじゃたまに出てこないのすごい難しい言葉がいっぱい出てる。
そうですね。周囲端とかね。うん。
周囲端なんてさ難しいよね。
まあそうですね。
うん。
なのでなので、うん、まあそれが中旬なので、多分今週にはこの日出ますよという発表はあると思うんですけど。うん、ってなれば出るの来週のどっかなのかなとちょっと思うんですけどもね、うん、まあそこ、まあそれが出るということでちょっと聖守護者改めてちょっと本、ね、気合い入れて挑んでみようかななんてちょっと思ってますけどもね。真相槍の槍がもらえるんですよね、あれ、あのアイテム集めると、素材集めると、
うん、
その槍がちょっと欲しいなと最近思ってきてるので、うん、はい、ちょっとそこ目指していきたいなと思いますし、まあ、どっかのタイミングでまたちょっと攻略関係の話していきたいなとちょっと思っております、
はい、
はい、ということで、今回の大冒険について語りました。アトムさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではまたお会いしましょう。ではさよなら。
さよなら。